と広報大使塚本あかりのあかり話。
皆さんこんにちは、塚本あかりです。この番組では蟹市ふるさと広報大使の塚本あかりと
蟹市役所広報課の武井が
地域の皆さんに知っていただきたいとっておきの明るい話題をお届けしていきます。
あかりさん、
はい、
今日が年内最後の放送だそうです。
おー、そうなんですね、
はい、
本当に早いですね。
そうですよね、うん、今年もあと残りわずかです、うん、あかりさんが今年一番頑張ったと思うチャレンジって何ですか？
一番か、
はい、
まあ、2つあるんですけど、
はい、
1つ目がミスユニバースジャパン岐阜大会に挑戦したということですね。
そうでしたね。
ファイナル大会が2018年の1月にあって、うんうん、そこに向けて一生懸命ビューティーキャンプとかで美に磨きをかけていったので頑張ったなとは思いますね、
う
ん
う
ん、
ちょうど今から1年前ぐらい、
ね、そうですね、はい、あともう1つは5月12日に私の病気の1つでもある筋痛性脳脊髄炎っていう病気の世界啓発デイイベントを私が代表する患者会で主催してイベントを開いたんです、
うん、これも毎年やられてますよね。
そうなんです、はい、この5月12日が50年間この病気で苦しんだと言われているナイチンゲールの誕生日なんですね、うんうん、はい、それでこの日に世界中でこの病気の啓発カラーのブルーを使った活動やイベントが行われていて、うん、岐阜では私がこの患者会で主催して開いてます、
うん、
毎年、
うんうん、なるほど、たくさんチャレンジをしたわけですね。
はい、頑張りました、はい、もう何回も何回もミーティングや打ち合わせを重ねてこの日を迎えたので、はい、皆さんの支えのおかげでできました、
はい、達成感もすごかったですね。
はい、そんな武井ちゃんはどうですか？
はい、はい、私は今年は運動を頑張りました。
もうずっと言ってましたもんね、
はい、運動してるって。そう、運動したいしたいって言ってようやくできました。
したいって言ってたんだ、
はい、で今年は初めて本格的な山登りにも挑戦しました。はい、他にもジムに通ったり、うん、最近ではマーノの運動講座に参加したりもしてるんです。
お、本格的に始めたんですね、
はい、マーノの運動講座結構よくて、うん、ヨガとかバランスボール、あと肩こり腰痛に効く体操とか、うん、いろんな種類の運動ができて、うん、結構皆さんにもおすすめです。
あ、そっか、いろんな講座がいっぱい入ってますもんね。
そうなんです、うん、はい、毎回違う運動を楽しめるので本当におすすめです。
健康的な武井ちゃんになってるんですね今。
はい、そうなんです。
素晴らしい、
はい、
リスナーの皆さんは今年どんなことを頑張りましたか？ぜひ皆さんもこの1年を振り返ってみてくださいね。
では早速本題に入っていきましょう。まずは広報課に12月号の特集ページから文化のまちづくりについての話題です。
蟹市は文化の取り組みが評価され全国表彰を受けました。今日はそのことについて詳しく皆さんにお届けします。
他にも年明けすぐに開催されるイベントの案内や今年を締めくくるスペシャル企画など盛りだくさんでお届けしていきますよ。
スペシャル企画の内容は聞いてからのお楽しみなので最後までお聞き逃しなく。それでは今日も15分間たっぷりとお楽しみください。
まずは広報誌の特集ページから文化のまちづくりについての話題です。
はい、
皆さんはもう広報課に12月号をご覧になりましたか？
はい、12月号を開いてまず目に入るのはエイブルアートですよね。
はい、
このエイブルアートは色使いが鮮やかで、うん、パッと見ペンギンとクジャクかなって見えたんですが、
はい、
よく見たらそうでもなさそうなので、うん、見れば見るほどこう引き込まれていく作品だなって思いました、
うん、なんか見る人によって見方が変わってきます、うんうん、本当に綺麗な作品です、
はい、
実は蟹市は平成29年度文化庁長官表彰を受賞しました。
はい、これは文化的に優れた町づくりに取り組む自治体を文化庁が表彰するもので、うん、受賞自治体は蟹市の他に北九州市、熊本市と全国でたった3市のみなんだそうです。
そうなんですよね、うん、今年の10月末には高木副市長が文化庁の宮田長官から直々に賞状と記念品を受け取りました。
はい、 全国に自治体がある中でたったの3つの自治体に選ばれたなんてすごいですよね。
そうですよね、う
ん、ところで具体的にどんな取り組みが評価されたんですか？
はい、評価ポイントは大きく分けて2つあります。そのうちの一つが文化創造センターアーラの取り組みです。
うん、蟹市で文化芸術の拠点といえば多くの人がアーラを思い浮かべますよね。
そうですよね。具体的な取り組みには障害がある人や小さなお子さんでも気軽に楽しめるオープンシアターコンサートや、子どもから大人までが一緒になってミュージカルや演劇などの作品を作り上げる大型市民参加公演、さらに文化芸術の持つ力をコミュニケーションに生かすワークショップなどがあります。
なるほど。ただ文化や芸術を楽しむだけではなく、それらの活動が人と社会と結びつけることにつながっているんですね。
はい、そういうことですね。皆さんは社会包摂という言葉を知っていますか？これは障害や貧困、国籍、人種など様々な理由で社会から孤立してしまったり困難を抱えたりしている人たちを文化や芸術活動を通して社会と結びつけようという考え方です。アーラではこういった内容の劇場運営を進めていて、全国的にも注目されているんです。
はい、この考え方は社会問題の緩和や解決にもつながると言われていて、先進国の文化や芸術に関する政策や公共劇場などの運営では重要視されているそうなんですよね。
はい、
文化や芸術の力って本当にすごいですよね。
うん、そしてもう一つの評価ポイントが多文化共生への取り組みです。
はい、蟹市には様々な国籍や人種の方がたくさん暮らしていますよね。
はい、在留外国人は蟹市の人口の約 7% です。蟹市では平成23年から多文化共生の取り組みに力を入れています。
はい、
中でも下江戸にある多文化共生センターフレビアは多文化共生推進の拠点となっているんです。
以前この明るい話でお伝えした多文化共生フェスティバルもその取り組みの一つなんですよね。
はい、
こういったフェスティバルはただ外国の方のお祭りとして開催しているのではなく、お互いの文化や価値観の違いを知って認め合う場としての役割も果たしているんです。
またバラ教室カニも外国人児童や生徒への教育という面で重要な役割を担っているんです。
広報の特集ページにも記載されているように、バラ教室では外国人の子どもたちに対して初期的な日本語や生活の指導が行われているんです。
言葉や文化がわからないまま学校に通うのは子どもたちにとって大きなストレスになってしまいますよね。
はい、
バラ教室はそういった子どもたちが小中学校に通うための訓練をする場所になっているんです。
うん、なるほど。
やっぱり言葉がわからない、通じない空間にいる時間って結構辛いんですよね。私も大学時代に外国語を学んでいたんですが、言葉が理解できずに自分だけが取り残されているような感覚になって悲しくなることがよくありました。
そうなんですね。
はい、外国人の子どもたちの不安を少しでも和らげて学校に通えるようにするためにもこうした取り組みは大切なんです。
そういえば特集ページにフレビアカフェというのが載ってましたが、はい、これって誰でも使えるんですか？
はい、もちろんです。ドリンク1杯100円で、ブラジルの軽食でポンデケージョというチーズ味のもちもちしたパンも50円で楽しめます。
お安いですね。
はい、おすすめメニューだそうですよ。
あ、そうなんですね。はい、じゃあ普段フラッと立ち寄ってもいいんですね。
あ、そうですね。
いいですね。ここまで蟹市の文化の取り組みについて見てきましたが、
はい、
本当に素晴らしい取り組みがたくさんあったなって思います。そんな蟹市に住んでいることを誇りに思います。
そうですね。
はい、皆さんもぜひたくさんの人に自慢してみてくださいね。
次は年明けに開催される予定のイベントのご案内です。
はい、まず一つ目は来年1月7日月曜日に開催されるニューイヤーコンサート2019です。
出演するのはウィーンフォルクスオーパー交響楽団の皆さんです。
はい、
アーラでの公演は2008年からで今年で6回目の登場となります。
ウィーン・フォルクス・オーパーはオーストリア、ウィーンを代表する国民劇場のことなんですね。
はい、オペラやオペレッタ、ミュージカル、バレエの公演やコンサートなどの会場として使用されているそうです。ちなみにオペレッタとはセリフと踊りがあるオーケストラ付きの歌劇のことです。
はい、プロの演奏演出を体感できる貴重な機会です。年の初めにこのコンサートに参加すればきっと素敵な1年を過ごせそうですよね。
はい、ニューイヤーコンサート2019は1月7日月曜日の午後7時から開演します。料金は全席指定で8,000円、18歳以下は4,000円です。チケットはアーラインフォメーション窓口、電話、インターネットで予約できます。また座席数には限りがあるので早めに申し込んでください。そしてもう一つご案内するのが親子向けイベント、日本一の直径の巨大鍋と鎌倉です。
名前のインパクトがすごいですよね。
そうですよね、
直径日本一の鍋に挑戦するイベントなんですね。
はい、
うん、面白そうです。
ふるさと川公園で1月20日日曜日に開催する予定です。どんな鍋や鎌倉が登場するのか楽しみですよね。
はい、ぜひ参加してみたいです。また1月13日日曜日午後1時から4時には巨大鍋挑戦の事前準備として七草や白菜の収穫を行うそうです。
はい、
親子で野菜の収穫が楽しめるいい機会ですよ。
土立ち内の畑で開催する予定で定員は100人程度です。
はい、
参加を希望する人は蟹商工会議所青年部に電話でお問い合わせください。広報課に12月号8ページに掲載している二次元バーコードからも申し込みができます。申し込み締め切りは1月7日月曜日までです。詳細は申し込み後にご案内します。
今回ご紹介したものの他にも年末年始の注目イベントはまだまだたくさんあります。ぜひインターネットやイベントカレンダーでもチェックしてみてくださいね。
最後はいつもこの明るい話を聞いてくださっている皆さんに私たち2人からちょっと早めのクリスマスプレゼントをお届けします。
はい、明るい話の収録は番組名通りいつも明るい雰囲気でとっても楽しく収録していますよね。
そうですよね。
その中には思わず笑ってしまうような言い間違いもあるわけですよ。そこでこれまでの NG を集めて今回は特別になんと NG 集を作りました。
はい、そうなんです。 NG 集を作ったのは実は今回が初めてなんですよね。
はい、
では早速聞いてみましょう。それではどうぞ。皆さんも休日などにはぜひイベントカレンダリを参考に市内のイベントへ出か
け今取り戻せると思ったね
頑張ります。
そして防災といえば
ただ技術のみでは認定はできないので、うん、今回はそれらの技術を持つ6名を技術保持者でも絶対いけると思ったのに。
あなたも心揺さぶられる映画に出会いに行ってみてみてませんか？
やっぱり多くの方がイメージされるのは、うん、こう頭の上が反り込みが入っていて、はいはいはい、サイドの髪が長い。
あ、そうですよね。私のイメージだと矢に頭が、うん2つの食材を使った市内飲食店がエントリーし、たくさんのメニューが集まりました。今回参加しているのは23店舗です。お願いします。すいません、すい
ません。はい、私もその内容を少しだけ聞いているのですが、
はい、
またそれは詳しく次回以降の放送でお伝えしていきます。
それも来週ですか？
はい、
来週じゃないですねすいません、めっちゃすいません。他にも市内幼稚園児や中高生による楽器演奏やダンスパフォーマンスすいません。他 かりと
竹井の
いいコメでしょ。
ガラ不調やな、ダメやな。失礼しました。
おかしな言い間違いがたくさんあってちょっと面白かったですね。
面白かったですよね、うん、改めて自分たちの NG を聞くとこんな話題話したなって思い出して懐かしかったですね。
はい、1回1回の収録がまあ充実していてあっという間に感じました、うん、
はい、
来年も皆さんに明るい話を明るく楽しく届けていきたいですね。
そうですね、
来年の明るい話も
よろしくお願いします。
そろそろ終わりの時間が近づいてきました。
今日もあっという間でしたね。
はい、まだ今年最後という実感が湧かないです。
そうですよね、うん、あかりさんは年末に何かする予定はありますか？
聞いちゃいますか？
お、
紅白歌合戦の準備です。
え、どういうことですか？
紅白歌合戦を見る準備を、はい、年末から始めるんですよ。
あ、なるほど。え、でもそんなに準備ってかかります？
はい、かかりますよ。まずは、はい、プリントアウトをするんです。どういう歌詞が出るかっていうのが、はい、NHK のホームページに出るので、はい、プリントアウトするんです。そして見たい歌詞をマーカーでこう引いていくんですね。全部見たいけど一応必ず外せない箇所をマーカーで引いて、はい、そしてそれを家の壁に貼り出すんです。それで、はい、だんだんあの家族にそろそろ紅白歌合戦やってくるからちゃんと年末は紅白見せてよっていうことを主張するんです。
すごい。
そう、父が格闘技が大好きで、はい、年末に格闘技がやるんですよ、
はい、
それと重なるんで、はい、ちょっと紅白見せてっていうのをふんわり伝えときながら父がリビングから出てくっていう、そんな流れが毎年行われてますけど。
なるほど。
だから準備が必要なんです。
そうなんですね、うん、大掛かりな準備が必要なんですね。
そうなんです、まあ、楽しく毎年見れるのでありがたいなって思ってます、
うんうん、まあ、でもそれだけ準備したらもう何倍も楽しめますよね、
うん、そうなんです。でもね、興奮しちゃって体調悪くなるんでちょっとそれはおかしいなといつも思いながら、
まあ、ほどほどに
楽しめたらいいんですよね。竹井ちゃんは年末に何かする予定はありますか？
はい、私も今あかりさんがおっしゃったように、うん、年末の特番をこたつに入ってのんびり見れたらいいなって思ってます。
いいですね、
はい、最近大掃除が完了してこたつも準備万端なので。
素晴らしい、はい、やっぱりね、年末年始はこたつでぬくぬくしたいですからね。
そうですよね、
こたつは必須ですね。
はい、皆さんも早めに大掃除済ませた方がいいですよ。
あ、心に刺さる。はい、皆さんも素敵な年末をお過ごしください。それでは今年最後も元気いっぱいで締めくくりましょう。竹井ちゃん、準備はいいですか？
はい、
せーの、
それでは皆さん、アディオース、良いお年を。